マイズル
赤レンガラジオ、
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞ
よろしくお願いいたします。
さて早いもので、
はい、
6月
ですね。
入りましたね。
梅雨になってくるのかしら。
そうですね。はい、まあちょっとねジメジメとしてきますけれども、はい、もう早くもね、はい、暑い日が結構 ね続いていたりとか、
はい、
またこの夏はどうなるのかなと、
ね、
いう感じもね、
本当そうですね。梅雨もどんな感じになるのかね。
まあ、こんな中ですけれどもね、はい、もう舞鶴続々と豪華客船がね、
はい、
先週も入ってきてまして、たくさんの、ね、日本人もですし外国人観光客の方も、
ね、たくさんいらっしゃってますね。
はい、ね、この客船が入るとき、このスタジオがあります西舞鶴の舞鶴市民プラザ、この1階でもおもてなしのイベントが行われていたりもしてましたね。
にぎわってますね。
はい、さあ今日もその、赤レンガラジオ、赤レンガパークなどのイベント情報をお届けしてまいります。まずは1曲お届けします。郷ひろみでジャンジャンジャパニーズ。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さあまずご紹介するイベントですけれども、先週に引き続きましてですね、こちら万葉集に詠まれた草花ということでですね、舞、はい、鶴出身の画家渋川直さんの作品、
はい
はい、こちらがね、郷土資料館に所蔵されている美術品、西舞鶴にある郷土資料館の所蔵品なんですが、今、出張展示ということでね、
はい、
赤レンガパーク赤レンガ3号棟の舞鶴知恵蔵で展示されていると、
はい、
いうことなんですよね。もうね、あっという間に令和が始まってから、ね、1ヶ月が過ぎましたけれどもね、はい、だんだん馴染んできたというか、なかなかでもこのどうですかね、令和っていう言葉を目にする機会ってそれほど、
ね、なんかないですよね。ないような、そうなんですよね、
まあんまりないような、ね、気もしますけど、たまにこうね、はい、書類とかに書くときに、
ね、令和とか、
ね、まだね結構そのね平成の残っているものがあって、はい、直さなきゃっていうのが
あ
ったりとかしますけど
ね。でも私ね、ブライダル司会させていただいてて、披露宴の開演の時に日付を言うんですけど、はい、その時にやっぱり令和元年っていう言葉をちょっとね、はい、入れるようにはしてます、ねね、なんか記念の感じするじゃないですか。
そう
ですよ
ね、そんなこうね令和を、ねはい、令和婚っていうのもね、うん、結構ね、はい、たくさん5月1日に、ね、出された方もいらっしゃるみたいですね。
舞鶴で28組いらっしゃったんですって。
ね、幸せですね。
いや高橋さん、その言い方がすごいこもってませんか。ね、幸せですね。羨ましい限りで。
そうですね、はい、
はい、
まあ、そんなこの、ねはい、令和という言葉の出典になったということで、はい、今万葉集がとても話題に、
ね、注目されてますね、
なってますよね、
はい。
まあ、これを万葉集は、まあ、文字で、ね、書かれた文学なんですけれども、これを絵に、表現されている作品、
はい、
万葉集に詠まれた草花をテーマとした日本画作品が現在展示されているということでね。
うん、
まあ、なかなかこう文字だけではまたこれも少し難しい言葉ですのでね、
はい、
イメージしにくかったりとかそういう部分もあると思うんですけれども、またこうやって絵にしていただけると、あ、こういう世界なのかとかね、イメージがより湧きやすいんじゃないかなと、ね、思いますよね。
渋川さんね、舞鶴のご出身ですもんね。
そうですね、
日本画家でいらっしゃいますもんね、はい、
結構この山野草などを、ね、たくさん、はい、書かれてるんですね、いることで、はい、7月26日から始まっておりまして、6月23日日曜日まで、朝9時から夕方5時まで令和開元記念ということで、舞鶴市郷土資料館美術品展万葉集に詠まれた草花渋川直し作品より、こちらね入館無料ということですので、赤レンガ3号と舞鶴知恵蔵の比較展示室、ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、続いては、こちらも毎月恒例となっております、はい、うん、赤レンガバザール今週末の開催ですね、
はい、
6月9日日曜日赤レンガパーク4号棟で朝10時から、午後3時までの開催です、
はい、
手作りアクセサリー雑貨スイーツ体験コーナー似顔絵占いなどお楽しみがいっぱいということでね、
本当に人気のイベントです。
はい、
はい、
ね、もう恒例のイベントになってきましたね。これだけの皆さんがね、これだけのこのブースが集まるイベントが毎月、
そうですね、
1回開かれているって本当に。
これでも出店者の方もまたお友達のお店紹介したりとか言ってね、こう出店がどんどん広がってたりもするんでしょうね。
そうですよね。今やねこの48もね、はい、ブースが出品されるということで。
すごいですよね。食べるものから雑貨から体験から、
うん、結構それも体験ブースが最近は、
ね、あ充実してる、
あの数が増えてきてましたね、
うん、そうですね、
うん、
あのそうですね、うん、確かに
似顔絵なんかねすごくもう人気でリピーター多数ということですしね、
エステもありますしね、頭皮マッサージですって、いいですね、今人気ですよ頭皮マッサージ、
うん、そしてカラーセラピーなんていうのもこれも新しく登場したんですがね、
うん、色とね数でメッセージから自分らしく輝けるようにということで、はい、色診断みたいなことです ね、うん、
石鹸作りっていうのもねまた面白いですよね。
あいいですね、うん、あタロット占いもありますよ、
うん、ね、さあどんな結果が出るのか
ね、 ねいいですね、
ワンポイントメイクなんてね、うん、女性の方もいるし、
そうですね、うん、じゃあちょっとこうやってもらえる、あと小顔、
うん、
回路美容回路とかいいですね。あこれ舞鶴初なんですって、
うん、
へえ、ね、小顔のなんかね回路いいですね、施術体験
姿勢チェックなんてもちょっとね、うん、してもらいたい感じがしますよね。
姿勢ね、うん、大事ですよ姿勢は。
そうですよね、
はい、
そして飲食の方を見ていきますと、はい、もうこれねあの読んでるだけでお腹が空きそうになってくるんですけれども ね、
美味しそうなものが、たくさん、
ふかふかな自家焙煎コーヒー、自然に寄り添った安心安全なタイ料理スイーツドリンク、
タイ料理今ねあのスイーツといえば、高橋さん何か分かります？タイのスイーツ、
タイのスイーツタピオ
ドリンク、あピンポンピンポン、タピオカすごいですよ ね、 今
なんかその言葉をすごく最近いろんなところでこう目にするようにね、
すごい流行ってますよね。第二ブームらしいですよ。
そうなんですか。私はまだまだ飲んだことがないんですけれどもね、うん、
本当ですか。
そうなんですよ。
えちょっと意外ですよ高橋さん、飲んでください、ぜひ、
ぜひ追いついていきたいと思いますけれども、はい
はい、
そして添加物なしのだし巻き卵さんのね、この添加物なしっていうのがねいいですよね。焼き菓子、はい、サンドイッチ、タルト、
うん、
やっぱり舞鶴ならではの産地直送塩、干物とかね、
うんうん、いいですね乾物、
はい、うん、飴細工っていうのもねこうお祭りっぽくて楽しいですしね、はい、地元の食材にこだわったスイーツとか、
あそれもちょっといいですね、
うん、
なんだろう、
ね、
卵とかねこだわってはるんですかね、うん、
ほかほか中華まん、うん、ちょっと暑くはなってきましたけれどもまたね、
いや中華まんも人気ですよ、
うん、まあ、涼しいところでね、うん、食べていただけますしね、
はい
はい、そしてまあやっぱり、うん、一番多いのが、雑貨アクセサリーということで、なんか気になるのはありますか。
もう気になるものだらけですよ ね、
ね
これなんかちょっと面白いのがね、折りたためるメガネケースって何ですかね折りたためるメガネケース、
メガネを使うとき かけたらケースが邪魔になっちゃう、
そういうことなのかな、
ということですかね。
でこう収納できるってことですかね。
うん、
あなるほどね、
確かにね、うん、ちょっとねあの感じるときはありますよねケースをね。
面白いですね、うん、へあとビーズで作るお花とか、うん、飾れるものが結構多いですね雑貨系。
そうですね、
うん、ハーバリウムとかもね流行ってますよ、うん、高橋さん知ってますかハーバリウム。
ハーバリウム、ハーバリウム
分かんないですか、
はい、
なんかこうね、お水の中にこうボトルの中に入ったこうお花なんですけど、ずっとこうそのまま鑑賞してる、ずっと飾ってられるっていう。
なるほど。
おしゃれな、可愛いんですよ。
ドライフラワーじゃなくて生花なんです。
そう、あ、だからドライフラワーになってるのかな。
あ、なるほど。
私も言っときながらあまりよく分かってないんですけど、
う
ん、
ドライフラワーのちょっとね、はい、変わった形なんですかね。
そうです、そうです。それがずっとこう水の中に入ってボトルが可愛くてずっと飾ってられるんですよ。可愛いです、すっごく。
この地域ならではというと、こちらね、いつも出品されている丹後ちりめんの、
はい、あ、そうですね、
お店もありますしね。
あとやっぱり海ですから、貝殻を使ったアクセサリーとか雑貨、こちらもありますね。
はい、ということで盛りだくさんということでね、はい、はい、こちら、令和元年赤レンガバザールということで、6月は6月9日日曜日、うん、赤レンガパーク4号棟で朝10時から午後3時まで開催されます。
はい、
この赤レンガパークでのイベントお問い合わせは、舞鶴観光協会赤レンガパーク事業部、電話077366-1096、077366-1096、または、赤レンガパーク、舞鶴赤レンガパークで検索していただいて、赤レンガパークのホームページもどうぞご覧ください。ということで、ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さて、ここで音楽です。今回のね、乃木坂46の新曲、はい、私結構気に入ってるんですけれどもね、とっても元気のいい、こう思わず一緒に手を叩きたくなるような、そんな曲になっています。乃木坂46でシングアウト。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。さて、ここからはですね、
はい、
舞鶴で今結構ね、この人気の海軍ゆかりの港巡り遊覧船について改めてご紹介したいと思います。今年、今年度からですね、
はい、
ウェブ予約ができるようになりまして、
ね、そうなんですよね、
はい、ますます便利になっておりますね。
はい、
出航時間が、朝11時、12時、13時、14時、それぞれちょうどの時間で1日4便で、土曜、日曜、祝日、そして、お盆の運行ということになっております。毎週土曜日日曜日と、まあ、お盆の期間中ですね、
はい、
11月30日まで運行が予定されております。赤レンガ博物館のすぐ横の乗り場から出発をしまして、
はい、
海上自衛隊北水産橋のあたりとか、造船所のあたりなどぐるっとこう、約30分間の、
はい、
遊覧ということなんですけれどもね、岸さん乗ったことあります？
ないんですよ。
あ、そうですか。
え、高橋さんは？
私ね、一度乗ったことあるんですけれどもね。
いいですね。
これね、景色はもちろんなんですけれども、うん、11時と12時の便ですと船内ガイドありということで、実はこれ、はい、海上自衛隊の OB の方が、ガイドをしてくださるんですけれども、このガイドがね、
はい、
とっても楽しくって、
うんうんうん、
お話が本当にね、いろんな自衛隊の裏話であるとか、
いいですね、
うん、そういうことを聞きながら、見て回れるので本当に楽しかったですね。
より分かりながらこう見えるんですよね。
そうなんです。であとはね、景色ですけれども、
うん、
まあ、今ねとっても人気のこのね海上自衛隊の護衛艦なんかを、
はい、
ま、通常ですと桟橋の方から、
ね、
ご覧になるわけですが、
はい、
この遊覧船から見ますとどうかと言いますと、桟橋よりさらにこう低いところから、ね、見ることになりますので、
見上げる感じですか？
見上げる感じでね、
このかっこいい
迫力がまたね、全然この桟橋から見るのとは違うんですよね。
いいですね。
で、船内にも入れますが、船内、この、遊覧船ですね、
はい、
船の中はもちろんですが、甲板外にも、出られますので、
うん、
この舞鶴湾の、これからの時期ですとね、気持ちいい風なんかも
そうですね、
感じながら、
ね、いただきながら、
はい、遊覧ができると思いますのでね。あとね、この造船所の方なんかは通常ですと造船所の敷地内は入ることができませんので、これを海側から眺められますから、これもなかなかね、
本当ですね、見たことないこう景色が見れるんですもんね。
そうなんですよ。で、ね、観光客の方 もちろんなんですが、
はい、
舞鶴の方にもこれぜひ、
だと思います、
うん、一度乗ってみていただきたいと、はい、とっても、ね、面白いですのでね。
そうですね、うん、海側からこう見渡す街並みというかね、
はい、そうですね。
へー、
乗船料金の方が今年から少し変わっておりまして、はい、大人1300円、はい、子ども700円となっているんですけれども、まあ、他もいろいろ観光されるという方は、舞鶴かまぼこ手形
待ってました、
はい、こちら買っていただくと500円割引になります、はい、かまぼこ手形、も今1300円になっておりますが、買っていただくと、舞鶴市内の路線バス乗り放題、はい、あと、赤レンガ博物館や引き上げ記念館などの施設も、入場無料になりますのでね、
うん、お得ですね、
はい、合わせてご活用いただきたいと思います、
はい、
海軍ゆかりの港巡り遊覧船は11月30日までの土曜日曜祝日とお盆に運行されます。1日4便、ウェブ予約は当日の朝8時までということですね、ただ当日でもその後でも空席があれば、乗船いただけるということです、う
ん、はい、
さあ、それから、一つ交通機関に関するお知らせです、ニュース報道などでもご存知かと思いますが、今月末ですね、6月27日から30日まで4日間、G20 大阪サミットが、ね、はい、大阪市内で開催されるということで、大阪市内では、阪神高速環状線の、通行止めなどの大規模な交通規制が実施されるということです。そのため、京都交通舞鶴福知山と、大阪難波や梅田を結ぶ高速バスですが、この6月27日金曜日から30日日曜日までの4日間、上り下りともに全便が運休ということになります、
うん、
ご利用の方お気をつけいただきたいと思います、
はい、
ただ、舞鶴から京都駅とかあと、神戸三宮を結ぶ高速バスについては、通常通りの運行を予定されているということですので、大阪へどうしてもねご用のあるという方は、
はい、
神戸を回っていかれるとかね、
うん、
結構ねご存知ない方多いんですけど、
はい、
神戸から大阪って近いんですよね。
近いですよね、
はい、JR だと20分、
はい、
阪急阪神でも30分ぐらいで行けますの です、ね、実は直通ね大阪のバスで行くのとそれほど変わらず、うん、料金的にもほとんど変わらないぐらいで、
うん、
行くことができますので、こういったルートも、参考にしていただいて、ただ、おそらくもう大変大阪市内ね、
う
ん、この4日間は大混乱を、うん、すると思いますの で、
ね、
どうしても用のない方はできるだけ大阪の方はもう行かない方が、はい、
そうですね、
いいんじゃないかなと。
わざわざその日に ね、
はい、
ね、
どうしてもという方は、ね、はい、しょうがないですけれどもね、はい、いいんじゃないかなと思います、
はいはい、
大阪の方から舞鶴お越しの方もこの4日間はお気をつけいただきたいと思います、
はい、
さあそろそろ別れの時間になりました、今日は万葉集に詠まれた草花赤レンガパークでの出張展示、そして毎月恒例の赤レンガバザール、また舞鶴港巡り遊覧船の話題などお伝えしてまいりました。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。